それでは箴言の24章を開いてくださいね。24章からなんですけれども、前回私たちが学んだこのところで22章の17節ですね、この知恵のある者の言葉を聞けというその新しい区分があってですね、それで30句を書いたではないかと、まあ、書いてありましたけれども、まあ、それをですね、私たちはこの見始めているわけです。で、23章の終わりの時に、この酒の問題ですね、強い酒にこのふける者がこう愚かなことをするという戒めで終わっていました。で、その続きになります。ですか？悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。まあ、この23章に酒飲む、むさぼり肉を食うと、そういうものと交わるなという戒めがありました。で、私たちが信仰的に弱まっているときに、この妬む、羨望という言葉がありますよね。これ激しく反応する。で、これが、この、なんていうのかな、そういう悪から、これ、離れたいというですね、ことを、ここで書いてあるわけです。で、先ほど言ったこのお酒のこともですね、実は、その背後に、この、例えばこの暴虐っていうか、このねじれ事を話すとかですね、まあ、そういうものがこのお酒につきものであって、で、このそういうものからも避けなければいけないとか、いろんな意味を持ってね、このお酒についての、戒めがあったわけなんですけれども、こういう悪から離れていく、心の中にある相手を傷つけたいという思いとか、口や行いによって相手を引き落としたいとかですね、これを避けなさいと。次に、家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべて尊い、好ましい宝物で満たされる。で、今度はですね、知恵が与えられているっていうふうに、今度その悪を避けるっていうことで、次、知恵が与えられて家の中にそれがあるということなんですね。家から始まる。まあ、監督の資格に対して、この監督でも牧師ですけども、このテモテへの手紙に書いてますけれども、神の家を、この家を、自分の家を治めることなくして、神の家をどうやって治めるのですかと、このようにパウロが言ったんですけれども、家から知恵が始まるわけですね。ですから、自分の家庭の課題、そして自分の そうですね、そこから取り組んでいくというのは、この神様の言葉をですね、適用させていくのにとても良いことであります。で、知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた知識のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得ると。力を与えてくれるんですね。知識と知恵というのは。その勝利を与えてくれるというか、いろんなものが起こっている中でも、この勢力を持っていることができ、で、具体的にはここでは戦争の話をしているわけですけれども、士気がしっかりと多くの助言者によって与えられるということであります。で、次に、愚か者には知恵は珊瑚のようだ。彼は門のところで口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。知恵の前、知恵があるときに、愚か者って何も言えなくなるんですね。で、この門というのは、当時は城壁に囲まれていて、門で裁きを行っていて、そこの裁きを行っているから、この知恵が、その、なんですか、その判決とかですね、今日も午前中見ましたけど、ことを探るのは王の誉れっていうところですね、これ裁判してるわけでしょ。で、そこで知恵が与えられているから、そこでは、知恵が与えられていても、愚か者って何も話せなくなっちゃうんですよ。 ですね。で次に、もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。箴言は心の健康を多く語っています。18章の14節にも、人の心は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうかと。ですから心を神によって守っていただく、その最善の努力を私たちはしていく。で、いろんなことが起こっても心が守られていれば耐えることができるんですね。で、それで必要なのは恵みなんですよ。ヘブル書の13章の9節に、食物によってではなく恵みによって心を強めることは良いことですと。神の恵みを私たちが賛美し思うときに、私たちの心は強められますですね。恵みというのは、自分が神様のために何かするとか、何か自分がこれをするあれをするではなくて、神がすでにキリストによってこうしてくださった、神がこのような方だ、神様がこのようにして、私たちは全くそういうものを受けるに値しないのに、もうどんどん祝福をくださるんだ。その時に心が強められます。捕らえられて殺されようとするものを救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せですね。もしあなたが、あれ、なんか飛ばしてないですか？8節9節って飛ばしない？もしかして、あ、これからか。読みましたっけ？読みましたか？あ、そうですか。はいはいはいはい。あ、なるほどね。あの読んだけれども解説してなかったって、解き合わせないですすいません。ちょっとね、そこ話しますね。陰謀家、つまりね、さっき言ったその門があって、そこの公正明大なはっきりしたところでは黙るんですよ。で、後で後ろに行ってこそこそやるわけですよ計画立てるわけだから陰謀家になるし、そのでも結局そういうことをやってて非常に愚かで、意味嫌われるようになるよっていうのがここで話して、ですいません戻りますね。そして11節で、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうか。困っている人に対してですね、これ大事ですね、単なる同情する言葉、ジェスチャー、これはキリスト者、神を信じる者の姿ではありません。具体的な助けを、行いが伴っているということですね。具体的な助けを伸ばしているというところに、新約聖書のこの書いてあることですね。兄弟にね、助けてあげると言いながらも、この貧しい兄弟ですね、実際のものを与えることによって愛しているわけですね。で、私たちがとかくしてしまうのはね、知らなかったっていう言葉を言うんですよ。いや、そのこと知りませんでした、こういうわけですね。けれどもですね、ここで言っているように、見抜いているよ神様は、その心って見てる、実は知ってるんですね。でも私たちは自分を欺いてですね、知らないと言ってしまうわけなんです。で、それでヤコブが4章の17節で手紙ですね、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと、このように言っているわけです。今試されますね。特に情報がたくさん与えられている時代ですから、知らないっていうことがなんかあんまりなくなってきた、わけですけれども、まあ、それだからこそ私たちはやっぱり祈りをねしていく時代にいるんだろうなと思います。で、次13節ですね、我が子よ、蜜を食べよ、それはおいしい、蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い、知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ、それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。蜜に例えてるんですね、良い終わりって言ってますね。 で、そのか、なんか今このね、密って言ったね、ヨナタを思い出すね。ペリシンと戦ってる時にね、みんながどんどん疲れてきてね、そしてそこにあった蜜を取って食べたらね、もう目がギラギラになってね、あーとかってなるんだよね。で、これ科学的にもそうですよね。糖分、マラソンの人ね、甘いジュースを飲むんだよね、あれね、確か。走ってた最中ですね。糖分がすぐにエネルギーに変わりますから。良いものなんですね。で、良い終わりがある。ここ大事ですね。終わりがどっちなのかっていうのが、この箴言でよく強調されていることです。今の時は楽しいかもしれないけど、終わりが、例えば死だったらまずいわけでしょ。でも知恵というのは良い終わりを与えてくれれ、失望に終わらないんですね。このあなたの望みは絶たれることがない。希望があってもそれが失望に終わることはありません。で、悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。正しい者は立ち上がるが、悪者は廃れます。でね、ここでね、この正しい者っていうのが箴言の中にたくさん出てくるんですけれども、忘れてはいけないのは、義人は信仰によって生きるっていうハバクの言葉ですね。そしてローマ人の手紙の言葉ですよね。神を信じていくというところに報いがあるんですね、私たちは。神を信じていくというところに正しいと認められる、その信仰が正しいと認められるわけであって、ですから神がおられるということをね、どんな時にあっても、理解できないことがあっても、いや、むしろ理解できないからこそ、私たちの思いをはるかに超えたご計画を持っていらっしゃる方に礼拝を捧げるわけなんです。この信仰を持つっていうのは、信じるっていうのは、それをしていく時に七度倒れても起き上がります。ですね。で、次17節。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。これかなりの、なんていうのかな、ユーモアのある表現ですよね。聖書には、悪者が滅びることを神は望まれない、悔い改めて生きることを望むと、エゼキエル書かな。神は一貫しております。滅びることを望まれません。悪者であってもそうなんです。ここ間違いますね。裁きの言葉が聖書には数多く出てくる。神が裁かれるという言葉はたくさん出てくるけども、それをじゃあね、神は喜んでないんですね。神はそうしなければいけない、強いられて、それは神が正義な方であるがゆえ、清い方であるがゆえに、そうしなければいけない。でもそれは一番神ご自身が望まれないことなんです。ですから私たちが本当にこの人すごい嫌なことやってるなと思ったら、なんかすごくこう状況が悪くなっていってですね、そうするとなんかやっぱり私も罪示されるんですよ。ちょっとすっきりなんてね その話をしてるわけです。でも神様は悪者も立ち上がらせることを願ってらっしゃる。それで、ここははっきり言うのは、だからその願ってはいけない、喜んではいけないって話をしてるんですね。悲しまなきゃいけないよと、その話をしています。で、次に、悪を行う者に対して腹を立てるな。悪に対して妬みを起こすな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の乏しみは消えるからと。また、腹を立てる、妬むですね。腹を立てることと妬むってこう結構似てますね。なんていうのかな、腹を立ててんだけども、実はなんか魅力があるんだよね、妬む。その、なんていうのかな、こう本当にその悪をね、避けてる人っていうのは、やっぱさっき言ったように鳥なしの祈りができるし、そう、客観視できるし、そして、だけどまだそこまでできない、怒ってるっていう時はまだ未練がある、これつながってるわけなんですね。で、それから離れなさいということですね。で、良い終わりがなきと、灯火が消える、最後はなくなってしまうから、主の怒りに任せていけばいいということですね。で、次21節です。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。 この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。ここはですね、主と王と言ってますけれども、神が王に神の権威を与えたんです。ローマ人の手紙の13章にはですね、全ての権威は上から来て、だから神によって今立てられているわけなんです。だから何か、この法律であるとか、その国の秩序であるとか、そういうものに背くことをするのであれば滅びで、そのために立てられているんですね。この国の権威というのは剣を持っているわけですよ。で、滅びを免れることはできない。だからちゃんと従いなさいって話でね、従いなさいって話をしているわけなんですね。で、次に23節からですね、なんですけども、この22節までが先ほどの30句ですね。30句の格言がここで終わります。あえて私は数えなかったんですけども、前回のですね、箴言の学び、かなりの前にね、10年ぐらい前から分かんないけども、やったのにはちゃんとここまで1つ目2つ目3つ目って書いておりますから、あとでチェックされてもいいと思いますけれども、ここまでがね30句でありました。で、次に残りも知恵のあるものによる格言です。これらもまた知恵あるものによる、裁くときに人を偏り見るのはよくない。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。正しい答えをする者はその唇に口づけされると。裁判における公正さ、これですね、これは本当に人間には必ず悪に対しては悪が報いが与えられる、善に対しては誉れの報いが与えられるということは知っています。裁判において、またいろんな人間関係、いろんなことについて、いつもこの公正を私たちは願っているわけですけれども、これをですね、裁判は実現させていかなければならないわけなんですね。で、それをやっている者は、本当に人々はそれをやってくれている人に、裁判官ですね、満足します。で、次に、外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。勤勉についての戒めですが、30節から怠け者の話が出てきます。対比しています。で、家を建てる、まずそれだけの金銭的な備えがありますかと。仕事を確かなものとする、畑を整える、これがあって初めて家の建築をすることを可能だよと。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように私も彼にしよう、私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。まあ、ここもこのさっきの裁判の戒めについての続きなんですけれども、この証言において、もし隣人が本当に悪いことを行っているのであれば、それが本当であれば仕方がないんですけども、正しく答えるっていうのをいつも最優先にしていく必要があるんですね。私たちの心というのは本当に純粋だと自分で思ってしまうんですけれども、ね、だから箴言に書いてますけれども、そうじゃないよと、ことごとく神様は試されるよと。で、この何かを証言するとき、何かを言うときに、心が違うところにあると、やはり偏った話をしてしまうんですよね。それ不利になるような隣人に、そういうことをしてしまうわけなんです。で、それがないようにする。で、29節はその一つの原因としては、何か悪いことをされたから、その人のために何かをこう言うときに、その人に不利になるように言っていくと、それはしてはいけないという戒めですね。で、次に30節、私は怠け者の畑と飼料にかけている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどらみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。怠惰の問題ですが、結末がこういうことです。で、霊的にこれを当てはめるとですね、怠けるということは、 33節にあるように、なんていうのかな、これね、神様の言われていることに対してね、やりませんっていうのは言わないんですよ。嫌です、ごまかすのね。なんかこう、よっぽどしょうがやらないなんて言ってないです。だけどじゃあやりなさいって言ってることは、いやもうちょっとね、あとで、え、ちょっと絶対言わない。だからメンツかなんか分かんないんだけど、このや自分はこれをやっていない、だからいいはいいえ、はいとはい、はいははいと言いなさいってイエスも言われるんですけど、いいえっていうのはこうメンツがない、なんか分かんないけどもね、でもはいというのに答えられない。これが結局は実を結ばない生活、茨って出てますけれども、このイエス様は何て言ったかというと、この世の思い煩いを茨に例えたんですよね、種まきの例えで。そういうものが出てきて、結局実を結ばせられなくなるよということであります。では25章に入ります。で25章から一節ちょっと読みますね。次もまたソロモンの神言でありユダの王ヒゼキヤの人々が書き写したものであると。25章から29章までがですね、これなんですね。同じくソロモンの神言なんですけれども、格言なんですが、かなりのブランクがあります。このソロモンがいた時からヒゼキヤ王の時というのが、ヒゼキヤ王がいたっていうのはだいたいその紀元前の700年前後なんですね。で覚えておけばいいですね。まあ、ちょっとかなり あとでも半年ぐらいしたらあれじゃないかな、もっとイザヤ書に入りますから、イザヤ書です、ね、その時にねヒゼキヤ出てきます。700年ぐらいですね。でソロモンがいた時は900年代ですから200年ちょっとですね。でその時にですね、もうこの古くなっていたものとこれをまとめて編纂して、できちんとこのソロモンの格言をまとめようと、まあ、していたわけです。でそこで王のまず掟からですね、王の格言から始まるわけなんですね。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ、天が高く地が深いように王の心は計り知れない。銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。王の前で王権ぶってはならない、偉い人のいるところに立っていてはならない。高貴な人の前で下に下げられるよりはここに登ってきなさいと言われる方が良いからだ。神によって王が与えられているので、裁きの座についているので、神からの知恵がふんだんに与えられるわけなんです。で、その御霊によって、神の御霊によって、一つ一つの事例に判断を下さるわけですけれど、下さないといけないんですけれども、その知識と知恵の賜物を神が与えてくださいます。故に王の心というのは神の心のような深さと高さがあるっていうんですね。そして王の前では悪者が取り除かれるということですね。取り除かれる、神の支配のあるところには悪者は、悪は取り除かれていきます。でそしてここに書いてあるのが、偉い人のいるところに立ってはならないって言ってますけれども、この末席の方にね、下の方にいなさいって言うんですね。そうするとここに登ってきなさいと、これイエス様言われたでしょ、覚えてます。なんだっけ、城壁の方にですね、この城石の方にパリサイ人がね、この席を取ろうとしたんだけれども、そしてね、いやあなたの席はこっちですって言われたら恥かくでしょうと、面目丸つぶれじゃないですかと、末席に座りなさいと。でそして、ね、あ、いやあなたはこっちですよってことに言ってくる。だから引き上げ、だから自分を高くするものが低くされて、自分を低くするものが高められるということであります。で、あなたがその目で見たこと軽々しく訴え出るな、そうでないと後になってあなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせた時、あなたはどうしようとするのか。あなたは隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなる。また王の前でこの裁判で証言台に立つ時の話ですけれども、2つありますね、ポイントが。軽々しく訴え出るなと。だから私たちがこの自分の目で見たことを果たしてその通りなのかどうかを立ち止まって確かめ る必要があるんですね。でそれをやらないで訴えていくと後で恥ずかしい思いをしますよということです。ですか。でもう一つは他人の秘密を漏らすということです。誰かのことを訴えているときにその信憑性を高めるために自分を守るために他の人をどんどんこう話していくわけです。この人はでそれもその自分の立場を守るために他の人を利用するということをやっていくと評判が取り返しがつかないと信頼を損ねていくということですね。で次に11節からですね、興味深いですが時宜にかなった行いや言葉なんですね。これタイミングってすごい大事だよという話が、出てきます。時宜にかなって語られる言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責はそれを聞く耳の者にとって金あ、それを聞く者の耳にとって何て言ったの、まあ、いいや金の耳は黄金の飾りのようだ。これ見たものたものだよね。このその時に神が与えてくださる言葉ですね。そしてそれを分かち合っていく。本当にここで言っている飾り物のようだと。で次に忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだ。今富士山の山麓を思い出しましたね夏のね。彼は主人の心を生き返らせる。贈りもしない贈り物を自慢する者は雨を降らせない雲や風のようだ、ね、13節14節これ対比なんですが時宜にかなったものと時宜を時を外しているわけなんです。でこの使わすってなんでこの使わすのかって自分でいけないからですよね。でそれが夏の暑い日に例えてるわけです。でその時に自分でできないことをしてもらえるから本当にありがたいですね。この雪の、雪のこの冷たいこの雪のようにね、ありがたいっていうのは分かる。これ忠実っていうのは大事です。忠実なんです。主の命じられていることをやるんですよ。自分ができるできないじゃなくて主よ私はここにいます、あなたが願われること、私が願うことじゃなくてあなたが願われること、それをやってくださいというその忠実さですね。夏の日の冷たい。でその反対が贈り物ですよ。贈り物するって言ったら期待するじゃん。で雲や風に例えてるんです。雨降るじゃんやったぜ。これ私たちね雲や風って言うとなんかちょっと否定的なイメージがあるじゃない。また雨か低気圧とかなんだかって、あっちの中東地域は逆ですからね。いつも暑いからいい天気っていうのは雨なんだよ、ね、暑い地域っていうのはそうですね。いつも晴れてる地域はいい天気っていうのは雨なんです。でこれが期待を膨らましておきながら実行しないっていう問題ですよね。これやりますよって言いながらしない。そうするとこういうふうに、期待外れのこの辛さですねあるわけです。で次に15節忍耐強く解けば狩猟も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。柔和さと忍耐ですね。でここで王に対してですけど互いに対してもそうですよね。柔和さとても大事ですね。この第2テモテの2章の25節でこの牧会においてですねこのパウロがテモテに言ったんですが反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくれるでしょうとくださるでしょう。次16節これも面白い。蜜を見つけたら十分食べよう。しかし食べ過ぎて吐き出すことのないように。隣人の家に足しげく通うな。彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないように。バランスの話をしています。蜜ってすごくいいでしょ。いい食べ物なんですよ。でも食べ過ぎたらバランスを崩してそれが過剰になったらそれはまずいんだよと。でこれいい食べ物もそうですよ。例えばね何がいいかな。野菜って健康にいいとかってね、野菜むしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむしゃ食べてねそればっかり食べたらそれは健康に悪くなりますよ。と同じように良いものであっても多すぎると消化不良を起こすよってことですね。良いものであっても。でこの隣人の家に行くっていうのはねこれね旅人をもてなしなさいとかってこのあるじゃないですか。この行っていいんですよ。でいいことなんですそれは。隣人の家行くいいこと。 ところが行き過ぎると悪いことになるんですね。バランスです。隣人に対して18節、偽りの証言をする人は棍棒、剣、また鋭い矢のようだ。苦難の日に裏切り者により頼むことは悪い葉や苗えた足を頼みとするようなものだ。心配している人の前で歌を歌うのは寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に酢を注ぐようなものだ。これも笑いますね。これね、結局なんていうのかな、これまず18節19節、本当に頼らなければいけない時に裏切られるっていう傷を受けるってことです。そうでしょ、証言してほしいって思ってるわけでしょ。ほら、自分が何かこう事件があってね、証言、命の綱ぐらいのね、やっぱなのに偽りを言われて、でも結構これね、現実ものですね。このやっぱ自分が証言、証人として立つっていうこともやはりこのやっぱ自分を晒すことになるので出たくないしですね。でそこで偽りを言うっていうのは、今ここで言ってるようにひどい傷を受けさせる、暴力行為と同じなんだよと。で次にこの苦難の日に裏切り者、そうですね、これも助けを必要としているのに、で今度ね、面白かったのが心配している人の前で歌を歌うと。で人の心の状態への配慮が大事なんだよね。いつも歌ってればいいってもんじゃなくて、配慮していないと、だからいいものも悪いものになっちゃうんですよ。で次に、なんかちなみにソーダの上に酢ってね、調べたんです。ソーダと酢ってね、検索するとなんかソーダ酢とかなんだか分かんないけどさ、なんか美味しい飲み物が出てきてさ、なんだろうなって思うんですけど、多分これだからソーダそのものが全然役立たなくなるっていう意味なんだと思うんですけどね。味が、だからソーダの味がなのかな、分かんないけど。でもしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。これはね、時にかなってるんですよ。悪いことをされた時に善で報えるんです。で、これがクリスチャンの醍醐味ですね。どれ見てもクリスチャンの醍醐味です。その許す、良いことをする、本当にすごいですよ。アメリカでは今人種問題がまた再燃してるんですね。これは昔の問題だと思ったのに、いろんなところでこの、暴力、暴動が起こってですね、でそれなりのやっぱり警官が、黒人に対してのこの、やりすぎっていうのもね、あるわけですけれども、である人種差別主義者が教会でね、撃ってって人が多く死んだんですよ。もしそれが普通の違うなんか集会かなんか分からないけど、そこで行われたらもう全米で大暴動だと思います。しかし裁判の席でそのやった男がいるところでね、私はあなたを許すよって遺族の人たちが言うんですね。そしてその暴動が起こりそうなこのような時にも、自分たちが教会の人たち前に出てってそれを抑制していったっていうのがあるんですね。もう全然違う。これは私たちの武器なんですね。罪を許していくっていうのは武器なんです。もう勝利ですね。これがイエス様が私たちに与えてくださった、クリスチャンとしての特徴であります。主が報いてくださって、ここで言ってるのはね、何かというと悪に対して悪を仕返しするとね、結局ね、自分が同じことするんですよ。わかります？だから弱くなっちゃう。だから一番悪に対して打ち勝つ方法というのは善なんですよ。悪に触れないっていうこと、悪をしないっていうこと。なんか仕返ししてるようで、一番の仕返し方法っていうのは善で報いることなんですよね、という話をしています。でこれちなみにパウロが、ロマ人の手紙の12章で引用しているところですね。善をもって悪に報いなさいというところでこの話をしています。23節、北風は大風を起こし、陰口を聞く者下は人を怒らす。争い好きな女と社交上にいるよりもは屋根の片隅に住む方がよい。争いの言葉が始まります。で箴言を見ると、争いというその前に怒りの問題とかわめき散らすとか、そういう怒りの問題もあったんですけど、この争いのところで今度はね、 陰口ですね。だからつまり表には出てこないんですよ。こそこそやってるわけです。これも同じ結果をもたらすよと、害をもたらすよと、この争いを引き起こす、この怒らせる人なんですね。でこの、なんだっけ、次に、あ、そうですね、で次にですね、25節、遠い国からの良い消息は疲れた人への冷たい水のようだ。正しい人が悪者の前に屈服するのは汚くされた泉、荒らされた井戸のようだと。25節はこの時義にかなったことですよね。この遠い、あの、こう遠い国からの消息どうですか。まあ今ね、Eメールになっちゃったからあんまりないけども、でも久しぶりの人がこう連絡してきてくれた、ね、この魂を癒してくれます。で次にこのね、26節もとても大事ですね。妥協するってね、これって本当にね、この汚くされた泉、荒らされた井戸ってありますけど、妥協するとこうなっちゃうんですよ。神の義の中に生きていることによって、この命の泉っていうのは保たれていきます。で屈服すると怪我していくんですね。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし立派な言葉は尊重しなければならない。自分の心を制することのできない人は城壁のない打ち壊された町のようだ。でここで27節ですが、これ70人訳という、このギリシャ語に旧約聖書を訳した訳を、この新改訳聖書は、使ってるんですけども、ヘブル語の方の訳、これ下に書いてますが、自分の栄光を探り出すのは栄光っていう、ちょっとわからない言葉が書いてあるんですね。簡単に言うと、自分の栄光を求めているのはあまりにも多くの蜜を食べているのと同じだよということです。でもっと言い換えると、自分に対する誇り、神様から与えられてくださったこの誇りっていうのは自分にとどめていけばいいんです。なんだけど、この他の人に言ったり、あと格言出てきますよ、他の人に何だか言ってもね、結局その良いものが、神様から与えられた誇りというか、その栄誉というか、そういうものがその悪いものになっていっちゃうんです。ここに言ってるこの蜜がね、多く食べるのは良くないっていうのはそういう意味ですね、良いものが悪いものになっていっちゃうんです。言ってみればわかるかな。あの、例えば私は日本人として誇りを持っていると、でもこれが行き過ぎるとですね、なんかこの民族主義っていうか国家主義っていうか、他の人たちを排除していくとかね。そう、でも日本人としての誇りっていうのは大事でしょ。みんな好きでしょ、日本人に生まれて後悔してる違いますよね。これ大事ですよね。けれどもそれをもっとやりすぎるとまずいものになるわけですね。そういう話をします、ここでね。あとそれで自分の心を制することはできない人って書いてますけれども、これは城壁を築くから敵に対峙できるんですけれども、これがないとですね、もうアウトですよ。この敵もう負けますね。それと心を制する、ここが私たちがいつも試されるところですね。で次に26章いきます、愚か者と怠け者、また争う者がどういう存在かをいろんな例えで話していきます。一節、誉れが愚か者にふさわしくないのは、夏の雪、刈り入れ時の雨のようだ。逃げるスズメのように、飛び去るツバメのように、いわれのない呪いはやってこない。馬には鞭、ロバには靴は、愚か者の背には鞭と。愚か者に誉れを与えることのミスマッチですね。まあ、呪いについては、たとえ誰かを呪っても、それは実質が伴ってないので、ツバメやスズメのように飛び去っていく。だから、その、いろいろこう、いろんな悪いことを言ったとしても、実質がないものってどんどんなくなっていっちゃうよと。そして結局、愚か者っていうのは、その、この人は素晴らしいねとかって言われたとしても、そうじゃなくて、最後はふさわしいっていうのは無知だよということなんですね。で愚か者にはその愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚か者にはその愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵ある者と思わないだろう。え、どっちですか？これ一緒に並んでんでしょ？で、逆のこと言ってんですよね。これ、目的に応じてどっちか当てはめていくんです。 愚かさについて触れてはいけない。例えば下品な言葉を言われたときに応答すべきでないですよね。そうしたら自分を汚すことになります。けれども相手に知恵あるものだと分かるようにして話してしまったら見下すことになるし、相手がなんか見下されていると思って身構えてしまう。だからイエス様も例えばパリサイ人に話すときにもかなりこうちょっと皮肉を込めた言葉でこう彼らの言葉で話していくんですけれども、そうすることによってこの分かりやすく話してそれが知恵の言葉であるかどうかがこう一見分からないように話してまあいくという方法があるわけですね。その人に合わせるけれども汚れは受けないように避ける。だからこの2つを状況に合わせて使い分けていくわけです。で、愚か者に言づけをする者は自分の両足を切り身に害を受ける。愚か者が口にする真言は足苗の垂れ下がった足のようだ。愚か者に誉れを与えるのは石嘆きに石を祝えるようだ。愚か者が口にする真言は酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。愚か者や通りすがりの者を雇う者は全ての人を傷つける投げやりのようだ。愚か者にふさわしくないものを与えたらどうなるかということですね。さっき忠実な使者出てきましたね。で、今度は愚か者に言づけすると自分の足が切られるようなこの身を切るような思いですね。自分で言った方が良かったのにもう取り返しのつかなくなってしまう。あと信玄を愚か者が語ったらですね、これが主の命令に聞き従わない鈍い心の者が語ったらですね、無能な言葉になるんですね。そして愚か者に誉れというのは例えば大切な仕事とか任務を与えてですね、それ石嘆きに石をいわゆるつまりいつ外れて、わかります？石嘆きに石だから外れちゃっていつどこに飛んでいくかわからないような危ないということになるわけなんです。で、あと酔っ払った人が茨を振るのと、この同じようになると。11節、犬が自分の吐いたものに返ってくるように愚か者は自分の愚かさを繰り返す。自分を知恵ある者と思っている人を見ただろう。彼よりも愚か者の方がまだ望みがある。愚か者の特徴、繰り返す。はい、これはやっていきますと。結局同じことをやっていく。犬の話が出てますが、ここはペテロが引用してますね。第2ペテロの2章の21節から22節。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼にとって良かったのです。彼の起こったことは犬は自分の吐いたものに戻るとか豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかということわざ通りです。まあ、先ほどお昼の時に新しくいらした方がね、悔い改めってどういう程度まで悔い改めるんですかっていう質問をしてくださってですね、こう繰り返してしまうっていうのは何かって言ったら本当に自分のこの中心になっている部分を神の方に持ってってないですね。神に対して悔い改める、神様を主権、神が主権を持っておられて、で自分がその前にへり下る。だから何かこういう悪いことやってる、あ、これ間違ってることやってるな、これを間違った、これじゃ繰り返さないとかっていうことじゃなくてね、そうするとまた繰り返しちゃうんですよ。自分が変わってないから、神様の前に自分が間違ったことをしていたんだっていう深いところにまで持っていかなければ、持っていけばですね、また罪を犯しにくくなるっていう話をしましたですね。まあ、これが信玄の内容だと思います。叱責を受けるですね。で、次に、最後にね、この書いてあった極めつけが十二節ですよ。知恵あるものと思っている人は愚か者がまだ望みある。最も愚かなことって知恵があるって思ってるっていうの、自分は愚かじゃないっていう態度が自分の悟りに頼ってる、これが最も愚かなことなんですね。怠け者は道に獅子がいる、巷におじしがいるという都が蝶つがいで回転するように怠け者は寝台の上で転がる。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていくことを厭う。怠け者は分別のある答えをする。7人のものよりも自分を知恵ある者と思う。で、ここもね、似てるね。結局怠け者っていうのはこういうものなんだけれども、最後のところが究極で自分賢いと思ってるわけだ。さっきはね、私も知恵ある者と、まだ愚か者が望みあるって言ったけども、 次17節からは争う者についての格言ですね。自分に関係のない争いに干渉する者は通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだと。当事者で解決していくというのは原則です。第三者が入っていくことによって周囲の人が引っかき回されるわけです。キチガイは貿易を死の矢として投げるが、隣人を欺きながらただ戯れただけではないかというものもそれと同じだと。自分が争いをかきたてているのにちょっと遊んだだけで冗談だよとか、そういう嘘吹きですね。滝がなければ火が消えるように陰口を叩く者がなければ争いはやむ。置き火に、炭を、火に焚き木をくべるように争い好きな人は争いをかきたてる。陰口を叩く者の言葉はおいしい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。これが陰口の害であります。聞いてるときはおいしいです。しかしそれは争いを引き起こす、もう元凶なんですね。23節、燃える唇も心が悪いと銀の上薬を塗った、土の器のようだ。憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。声を荒げて語りかけてもそれを信じるな。その心には7つの忌み嫌われるものがある。憎しみはうまくごまかし隠せてもその悪は返しの中に現れる。このね、世の中の教えってどう語るべきかとか、テクニックね、スピーチテクニックとかあるじゃないですか。けれども隠せないんですよ、憎しみ、恨み、怒りで。平静に語ってもその人から出てくるんです。だから同じ言葉を言って、全く同じ言葉で同じトーンで言うとしますね。でも心の状態でその人が受けるときに変わってくるんですよ。これすごい大事ですね。世の中ではそういうふうには教えないから、心の方が大事なんです。そこから言葉が出てきて、どの言葉になっているのか、どの、この心から出ているのかによって全然インパクトが変わってきます。で次に、穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。だからさっきの陰口を言う者の続きですけれども、自分の言ったことによって穴に陥っていくよと。そしてまあ、これは最終的な結果としては自分自身が主から離れるようになってしまうっていうのはあると思いますね。この陰口を言い続ける人っていうのはね。そして次に27章ですね。26章では愚か者ですね。この友人を引き離していく陰口。この27章は友人との結びつきとか人との関係の格言が多く出てきます。一節、明日のことを誇れな。一日に何が起こるかあなたは知らないからだ。自分の口ではなく他の者にあなたを褒めさせよう。自分の唇ではなくよその人によって。どうやって明日を誇るのか。一つね、怠慢。いや明日やるから。いや私はこれやっています、今やらないからそういうふうに誇るんですね。でもう一つはね、向上心ってなんですね。私はこれまでこういうふうにやってきたけれども、これからこれをやりますって、これね、今はダメだけど明日からこうなるね。でそうやって向上心があるんだけど、そのようになりたい、やりたいという希望は言ってるんですけども、実際にはできないんですよね。なぜかって言ったら私たちは堕落しているからです。明日については神の憐れみによってのみことが進みます。そしてそのことをヤコブがここの箇所をね、引用して4章の14節と15節でよく言ってますが、あなた方には明日のことは分からないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えていく、消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう。御心だったら生きていて、生きているって、生きていること自体も明日は分からない。でも御心だったら生きていく。神様が全部やってくださって、自分が何かそれに付け足すことできないんですよ。御心だったら。そしてこのことをしていくと大事ですね。そしてここでさっき言ったように、他のものに褒めさせよっていう言葉ですけれども、ガラティア書の6章の4節に、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、 他の人に対して誇れることはないでしょうと。よく調べてみなさいと。そしてあとは他の人に誇るなと。誇ってもらうんだったら、だから褒めてもらうんだったら他の人に褒めてもらいなさいですね。で、石は重く砂も重い。しかし愚か者の怒りはそのどちらよりも重い。憤りは残忍で怒りはあふれ出る。しかし妬みの前には誰が立ち上がることができよう。あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは愛する者が傷つける方が真実である。ここでの戒めはね、怒りの方じゃなくて妬みの方なんですね。わかります？怒りについては結構この箴言の前の方に出てきますけれども、それよりも妬みの前では誰が、もうコントロール効かないよと。怒りよりもコントロール効かないよと。怒りっていうのは何かというと、本人のプライドの問題ですね。自分のこう内側にあるプライドでね、妬みっていうのは相手あってなんですよ。当然相手と自分が絡んでしまう、そして何とかして引き落としたいという結びつき、執着心、そして憎しみがあるでしょう。まあ、あれがイエス様がね、十字架につけられた理由ですけれども、ユダヤ人指導者によって。そういう悪意と対比して今度は真実な叱責が書いてあります。愛するって、本当に愛し合っている中って何でも言えます。時に傷つけることもあります。でもそれ癒すための傷ですね。外科手術受けた方どれだけいらっしゃるでしょうか。ここで私は受けたことがあります。最初は痛い、でもやっぱりすっきりするんですね。癒されるっていうのは切られるんで、傷が受ける。それと同じように愛している、憎んでいる、愛している、さっきも心で言ったけど、心の状態で全て決まるんです。その人の姿勢で決まってきます。その人が愛している時に言う言葉っていうのは癒しがもたらされます。飽きたりているものは7節ご覧ください。蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし飢えているものには苦いものも皆甘い。自分の家を離れてさまよう人は自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。飽きたれている時には満足できず不満が出ますね。で、飢えている時は何でも感謝できます。私たちも主にあって満足しないで、何かたくさん与えられているのになおのことを踏んでいくってことないでしょうか。数多くの恵みがあり、霊的にもね、霊的に財産があって多くのものが与えられているのに、むしろそれによってなんか不満を持っていくと。けれどもわずかにしかないところでちょこっと与えれば感謝するというこの人間の姿があります。放蕩息子がそうでした。たくさん与えられていて満足すべきところが出ていった。同じようにキリストの教会でも、この豊かにされればされるほど反発も出てくる、離れていくってこともあるんですね。不足してるから離れるんじゃなくて、用意されてるから離れるっていうのはあるんですね。これ人間の心の姿です。で、次に香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる友人は遠くにいる、近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝る。これ友人の大切さですね。慰めです。力が受けますね。実際のときっていうのはこの友人が大事なんですよ。親戚や家族じゃなくて。だから友を捨ててはいけない。苦しみの時に友が生まれるという箴言もありましたけれども、交わる、まあ、よく、ね、話させていただいているのは交わる相手を選びなさいということですね。で、さっき言ったこの愛する者があからさまに責める時もあるわけです。で、後で出てきますが、鉄が鉄を研ぐという言葉もあります。本当にそういう仲が与えられたら素晴らしいです。で、親戚とか遠くにいる人ではなく、そういう人が自分を助けてくれるわけですね。で、次に11節、我が子よ、知恵を得よ、私の心を喜ばせよ。そうすれば人をそし、私をそしる者に私は言い返すことができよ。我が子よと言い始めてるんですね。 これは父が愛する子に対する教え、教訓、訓練になって、知恵を得ている息子だったら、このね、他の人が誰かをこう彼を中傷しようとも十分に反論すること、言い返すことができると。で、利口なものは災いを見てこれを避け、わきまえのないものは進んでいって罰を受ける。他国人との保証人となるときはその者の着物を取れ、見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れと。災いの中に入らないっていうのがあります。でも自分の心の中になんか変なね、好奇心ってあるんですよね。その災いの中に入っていこうって、入らなきゃ楽なのに、わざとそこに入っていく。で、この、ことを話しています。で、あとはその災いの中っていうのは、この他国人の保証人とかね、あとは見知らぬ女って、これ結局ね、あの女に口説かれてなんかやるわけですよって、安くしちゃうわけですよ。で、そういうふうに気をつけなさいと、あのその気持ちとその約束事っていうのはまた別なんだよとですね。で、朝早くから大声で友人を祝福するとかえって呪いとみなされるさっきのあの慈悲にかなった言葉ですね。だから良いものなのに場をわきまえないとこうなっちゃうんですね。あのまあ配慮ですよね。で、次に、長雨の日に滴り続ける雨漏りは争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。だ、つまりできねえって言ってんだよねそして次に、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。一軸の木の番人はその実を食う、主人の身を守る者は誉れを得る。これはね、17節は横の関係ですね。この友人関係です。で、次に18節というのは、この主人としもべの関係、まあ縦の関係というか、まず横の関係ですけど、これは本当にね、その通りですよ。鉄が鉄を研ぐんです。しばしば、ね、あのカルバリーチャペル、まあカルバリーチャペルじゃなくても、その教会でですね、男同士がこう交わるときにね、集会でこの言葉がこう出てくるんですよ。アイオンシャープニングアイオンって言ってですね、鉄が鉄を研ぐという題名がつけられてですね、忌憚なく話すっていうか、その本当にこの旗から見たら、大丈夫かな、俺喧嘩してるかもしれないとかって思うぐらいね、もう本当に議論も重ね、でもそこにはこの中に友情があるんですよ。そして、この主人の関係ですね、これは本当にいつも一緒にいてくれるしもべ、そしたら多くの実は結ばれると、主人が誉れを受けると、いわゆるアカンタビリティの関係と英語では言うかもしれませんけれども、アカンタビリティはちょっと違うな、これは友と友の関係の時のアカンタビリティかな、すいません。あのいつも主人のところにいるしもべというのは誉れという実を結ばせることができるわけですね。で、顔が水のに映る顔と同じように、人の心はその人に映る。黄泉と滅びの淵は悪ことがなく、人の目も悪ことがない。るつぼは銀のため、炉は金のためになるように、他人の称賛によって人は試される。愚か者を臼に入れ、きねでこれを麦と一緒につけついても、その愚かさは彼から離れない。人の心に扱ってますね。人の心って本当にこの深いですよね。映し出されていく、そして見えてきます、人の心っていうのは。そしてこの次に出てきたのが、この黄泉と滅びですね。この悪ことがないというのは分かります。これあの今日火葬場行ってください、ね、全国で全世界で、まあ、あの他の国でもそうだけれども、悪ことはないでしょう。いつも誰か死んでるわけですね。これガキのようにこう例えてるわけですよ。けれども人の目も悪ことはない、まあ、貪欲だということですね。で、今度は他人の称賛によって人は試されるって言うんですね。称賛そのものって悪くないですよ。褒めること。で、それは良くもなるんです。それは何かって言ったら、自分が持っているものは何もなくて、主が与えてくださっているものっていうのをしっかりと心に留めているならば、 褒める言葉っていうのは神からのものだと神に栄光を期すことができます。大事ですねこれね。褒められても、あ、これ神様の恵みなんだ。そしてさっき言ったように自分自身で誇ると、その他の人に誇ってもらう、自分に言う必要ないんですよ。それ主張する必要ないですね。認めてもらうなんてする必要ないです。だけどなんだ、そうではなくて、そこら辺がこう確かじゃない、恵みが確かじゃないとおごってしまいます。だから試されてるよと、恵みの中に生きてるか、それとも、まあ、自分の可能性っていうかそういうものの中に生きてるかが試されるわけですね。あと愚かさっていうのは離れないっていうんだよね。人が人を変えることはできないんです。できそうで、私はね、物はね、どんなに重いものでもこんな簡単にこう1センチ動かすことができる。でも人の心っていうのはその1センチも動かすことはできないんです。神ができるわけですね。神をしてくださいます。で、そしてあなたの羊の様子をよく知り、群れにも心を止めておけ。富はいつまでも続くものではなく、王冠もいよいよに続かないからだ。草が刈り取られ、若草が現れ、山々の青草も集められると、子羊はあなたに着物を着させ、ヤギは畑の代価となる。ヤギの乳は十分あって、あなたの食物、あなたの家族の食物となり、あなたの召使いの女たちを養う。勤勉さの、ね、格言なんですけども、これいろんなものに当てはめることができると思うんですよね。この表立った評価っていうのは、この富とか王冠ってあるじゃないですか、ね、これっていうのはいつかなくなるんですよ。だからいつも目に留めていかなきゃ、どこが大事かっていうのを、この羊と、ね、群れ、まあ、ここでは結局これが自分を養っていくことになるから、大切にしなさいよということなんですね。身近なもの、まあ、これなんか直接ね、私これ23節で読んだ時ドキッとしましたよ。羊ってね、教会の、そして群れに心を留めておけと。他のいろんなこの周りのことが起こったとしても、またはこの羊っていうのは自分の奥さんに軽くもできる。むしろこの教会っていうのはなくなるかもしれない。そしたら他の教会行ってください、ね、それはいいんだけども、なくなるかもしれない。で、この前 の牧師会議でね、結婚した人たちがこう前に出て、こうパネルディスカッションってお話をしたんだけども、すごい心に残ってるのが、そのサンディ・アダムスっていう牧師さんが奥さんの横でね、教会っていうのは人が来てまた出て行って、そしてこの教会ミニストリーっていうのもどんどん何か与えられた時もあるし、なくなる時もあるし、でもあなたの奥さんは変わらないよ、いるよずっとって、これを忘れないでね。で、あとは、もう一人の牧師さんはですね、これ私今証ししてるんですけど、証ししてるんですけども、あまり、ね、教会っていうのは養うところだと、でも愛するのは奥さんだってこういう話したんだね。で、それ逆になっちゃいけないってことだね。だから食わせる、奥さんは食わせるけれども教会を愛して、教会っていうのはだから、つまり仕事みたいになってる、うわーってこうやって奥さんをないがしろにするじゃなくて、それ逆だよっていうね、そういう話ですね。ここで言ってるのは、その身近な本当に変わらないもの、これを大事にしていきなさいと。他の周りのものっていうのはなくなるかもしれないからねっていうことを話しています。知恵ですね。蜜ですね。良いものです。終わりが良くなります。平和が与えられます。私たちの魂に健康を与えます。癒しが与えられます。どうかこの知恵の中に生きて、そしてこの1週間も神の照り輝く御顔の中で、癒されながらですね、過ごすことができますようにお祈りいたします。お祈りします。主よ、ありがとうございました。感謝します。本当にあなたの優れた御言葉を感謝します。バランス、時期にかなうタイミング、良いものも悪いものになり得る、あとは陰口という弊害、いろんなものが出てきましたけれども、主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに叱責の言葉を与えてくださり感謝します。今自分に当てはまることはたくさんありました。しかし主よ、 あなたはそれを喜ばれます。神様、どうぞあなたの、道で道の中にずっと歩んでいくことができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。